あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。今日は2015年5月12日火曜日、六曜は友引きでございます。いつも火曜日になるとね、映画の紹介をしてるんで BGM なしでお届けしておりますけれども、聞こえますか？今ちょっと聞こえないかな。さっきまで外で結構パラパラいう音だとかゴーっていう音だとかすごい音がしてたんですけどね。台風6号が今ちょうどね、夜の11時15分を過ぎたところですけれども、台風6号が今東京の方にも向かってるのかな。これ向かってるって言っていいのかな。今日の18時に四国沖で温帯低気圧に変わったということで、でこれから明日の朝にかけてね、13日未明から13日明け方あたりまで非常に強い風と大雨の恐れということでね、先ほどもだからザーっていきなり雨が降ってきましたけどもね、風もなんかすごい音になって、だからどうでしょう、もうまあ戸締まりも気をつけないとね、結構ビョビョ言って、ちょっと暑いっていうかね、なんかジメジメするから窓を開けて風を通そうと思ったら雨が吹き込んできたみたいな、なんかそんな状況になっちゃうかもしれないんでね。外なんか今日でもあったかいんですかね。今日あんまりその台風が来そうになってから外には出てはいないんですけれどもね、なんかもうすでに関西の方とかで台風を経験された方は結構暖かかったというね意見もネットで散見されますけれどもね、まあ、暖かいからつって、舐めてたらえらい目に遭うということでね、相当強い風が吹くみたいですから、最大瞬間風速、これはなんだ三宅島かな、は 28.8 メートル、大田区羽田で19、これはメートルなのかな、最大風速、これは19メートルってどれぐらいなんですかね。最大瞬間風速が例えば40メートルだとかいうのがあるみたいですけれども、で13日にかけて予想される波の高さは伊豆諸島で6メートル、6メートルって相当な高さですよね。東京の方で3メートルだそうですけれども、だからまあその伊豆諸島あたりではその高波にね注意ということで、私またちょっと話しておりますけど、伊豆諸島とかあっちのね、東京のその島ですか、あっちの方、八丈島とかね、三宅島とかあっちの方行ったことないんですよね、一度もね。うちの親にも聞いたら行ったことないって言ってましたけれども、ね、なんか全然行ったことないんですよ。でちょうど私がね会社員だった頃、そこの地域も含めて、担当していた営業所に配属されたんですが、ついぞそこに行くことはなかったですね。担当者はね、あれどれぐらいのペースだったかな、一月に一遍だったか何週間に一遍だったか、船に乗って島に行くっていうねことをやってたらしいですけれどもね、なんか一度ねあっちの どこでもいいですよ、なんかそういう東京都のね島、あるいは伊豆諸島でもいいですけども、そういったところの島に一遍行ってみたいなと。南の島ですとかね、それこそ何ですか、沖縄近辺の島ですとか、あとはそれこそ海外の島みたいなことにはところには行ったことはあっても、そういう近所のね島に行ったこともない。実は日本で一番最南端にある日本の国土って確か東京都なんですよね東京都の何島でしたっけね、が確か東京というか日本最南端の場所にあるやつじゃなかったかな、なんか記憶違いでなければそうですけどもね。北海道の方のあそこら辺の島はなかなかいろんな問題があって行きづらいのかもしれないですけど、でも樺太は一遍行ってみたいですね。寒そうですけれども、夏あたりにねどんな状況なのかっていう、なんか日本なのに日本じゃないみたいな感じがしそうじゃないですか、まあ、勝手な思い込みですけれどもね。 Google マップとかで樺太見られるんですかね、ちょっと後で見てみましょうかねね、まあそんなこんなで台風6号、まだ6号ですよ、一桁ですよ。でこれからまたどんどん来るんでしょうかね。今年はどんな風なんですかね、また天気はね、これがまた全然予測がつかないですけれども、まあこういうのもね、そのいつもねその台風が来てすごい暴風になるだろうと言われていて、結構予想よりも早い時間に沈静化したりですとかね、あとはまあ思ったほど被害がなかったなんていうこともありますけれども、被害ある時ありますからね、相当なんかダメージ受けてる時もありますからね。だからまあ、あくまでもそこら辺その自分の経験だけに頼らず、何があるかわからないということでね、あんまり無茶はしない方がいいと思いますね。これから車で夜出かけるだとかね、 ましてやチャリンコで出かけるなんていうのはちょっとねえらい大変だと思いますんで、まあどうしてもその出かけなければならないと、私もあのこれからどこかに食べに行かないと餓死してしまいそうなんですけれどもだからどうしても行かなければならないっていう場合はその最低限ね安全を確保しながら行かれるというのが望ましいんじゃないでしょうかね。はい、ということで、まあ今後、まあ、別にこちら、ずっと流している放送ではないのでね、次の台風情報は何時頃とかそういうのはないですけれどもね、はい、明日は晴れてるのかな、どうなんでしょうね、明日は台風一過が見ることができるんでしょうかね。はい、ということで、毎週火曜日は勝手に映画談義ということでね、こちら今回はですね、これは海外のアメリカ、イギリスアメリカの方では2013年に公開されて、日本はその後1年後ですね、ほぼ1年後の2014年9月に上映公開されたアバウトタイムというこちらの映画を今回は紹介していきたいと思います。アバウトタイムね、ラジオ神の方でも以前日本でまだね公開されてない映画の紹介をしている時にまあ、そういうのをね、アバウトタイムの紹介をして、その時はまあ全然内容も分からなかったですから、まあ、簡単なね、まあ設定とあとはまあ出演者の話とかね、そこら辺に終始してたと思いますけれども、ただやっぱりすごい人気があったんでしょうね。結構そのアバウトタイムに関するその検索というか、ラジオ神の方でも右の方にね、オーディオブームランキングが出るんですよね。その自分のをやってるところで何が一番聞かれたかということで、これ毎週毎週なんか変わったりするんだったらともかくずっとランキング固定のまんまですからね、どんどんどんどんそのランキング上位の方がクリックされていくっていう、まあ、そういう悪循環にはなってるんですけども、そこでアバウトタイムについてはお話しした内容が常に上位の方にね残ってて、まあ、それだけでも結構みんな気になる映画なんだろうなと思ってたんですが、日本でもねそれなりにヒットはしたようで、日本の公衆はちょっとわからないですけれども、全世界的には制作費がこれが1200万ドルですか、1200万ドルの制作費で興行収入、全世界の興行収入が8700万ドルというか相当売れましたよね。これ全世界合わせて8710万ドルの売り上げということでね、でイギリスの週末興行収入ランキング初登場第1位ということで、これね、いやもう結論から言うとね、本当に面白かったですよ。レイチェル・マックアダムスがヒロインで出てるんですが、レイチェル・マックアダムスが出演していた映画で私見た作品でハズレ一切ないですからね、まあ、これ個人的な趣味にもよりますけれども、レイチェル・マックアダムスはとりわけ美人っていうタイプではないですけれども、キュートな感じでね、で今まで見たレイチェル・マックアダムス出演作品の中では一番野暮ったい格好で出てきてるんですけど、そこがまたね妙にはまっててね、でこのドーナル・グリーソンという主演を演じた彼はハリーポッターシリーズにも出てたんですね。ちょっと気づきませんでしたけれども、そんなにハリーポッターファンじゃないんでね。でこれはまあ簡単に言っちゃえばですね、その最初紹介した時は分からなかったんですが、予告でねそれっぽい雰囲気はあったんですけれども、もうすごいざっくり言うとね、お父さんと息子の話ですね、これね、これはね。でまたロマンチックコメディ的な要素があるんで、女性が見てもとても楽しめる作品だとは思うんですが、でもこれ主軸は結構その父と息子の話で、だからね男性の感想、私の周囲でこの作品を見たっていう男性の評判が良かったのもとてもうなずける内容でね、私もねこれね予想外のシーンで号泣でしたね。あ、ここでかと。普通こういうところのね、そのまあとあるシーンを見て、普通他の映画だったらあんまり泣かないだろうなっていうシーンだったんですけど、まあボロ泣きでしたね。まあこれはね、だからまあそこら辺はちょっとヒント言わない方がいいか。これビルナイっていう、またこのなんていうんですか、まあセクシーというかね、とてもまあ演技派のイギリスの俳優さんがいらっしゃるんですけど、このまたビルナイ演じる父親がまたね、意外とそんなに登場はしない割にすごい存在感があって、でいいポジションにいるんですよ。でこれのその本当ね、ロマンチックコメディ、タイムスリップできる、自分でその過去にね、その念じれば戻れるっていう能力があって、そのいわゆるタイムトリップものであったりタイムループものみたいなものっていうと、結構そこにフィーチャリングした形でね、クローズアップして何か事件が起こって解決みたいなパターンが多い中、これはね珍しくね ヒューマンドラマの方にウェイトを置いてるんですよ。そこが面白かったですね。一応 SF 的な設定はあるんだけれども、ヒューマンドラマに非常に比重が置かれているということでね、とてもおすすめです。まだまだね、レンタルできると思いますんでね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。